今日もアメリカのトランプ大統領のですね、2回目となる一般教書演説を、解説しながら、実況していこうという番組なんですが、前回も最初の一般教書もですね、同じようにロイターが配信してくる、映像を見ながら、半分同通みたいなことをしながら解説というのをやったんですけど、今年はですね、ちょっと後ろ気づいていただけたかもしれませんが、なんとスタジオがとてもいっぱいになっていると、番組のこの番組のランクが上がったのではないかというふうに思っておりますが、実はご存知でしょうけど、スタジオの中はグリーンバックになっていまして、バーチャルスタジオでちゃんと動く映画ですね、ついているので、いかにもなんか本当にアメリカの放送局のスタジオでやってるみたいで、僕は番組始まって初めて実際に僕自身の入れ込みの絵を見てるんですけど、ちょっとこうなんかまじまじと見てしまう、感じですね。背景に負けないような内容の番組にしたいと思います。それで今日はですね、トランプ大統領の、2回目の一般教書演説、これ2回目というふうに言ってますが、トランプさんは実は皆さんご存知のように2016年の11月に大統領に当選しているんですね。そうすると大統領としてのこの1月新年を迎えるのは実は2017年18年で19年で、今年が本当は3回目なんです。で実は1年目大統領に就任した直後も今回のように議会のですね、両院合同会議というところで、演説はします。ただそれはですね、アメリカのこれはもうあくまで慣習というかですね、伝統なんですけども、今回やっているステート・オブ・ユニオンというのは、ステートというのは状況、オブ・ザ・ユニオン、ユニオンというのはアメリカの合衆国ですね、州のその連合体という意味でユニオンということで、今のアメリカ合衆国の状態がこうなってますということの報告を、大統領が両院議会に対してですね、議員に対してやるというのが、ステートオブユニオンなんですが、大統領に当選した1期目の最初っていうのはまだ全然大統領をやってないわけですよね。なのでそれは通常はステートオブユニオンと呼ばないと、両院議会に対する大統領の演説という言い方を、します。それがちょっとイーズの方の方が言われたんですけど、ちょっとなんか音がですね、若干エコー気味だそうで、ちょっとスタジオのバックにお金をかけすぎて、ちょっと音の方までもしかすると予算が回らなかったのかもしれませんが、今一生懸命いろいろ直しているようです。音がちょっとエコーがかかった、感じになっているというのを報告を聞いてますので、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、治ることを期待しつつ、お付き合いください。それで、そんなわけで今回は、ね、2回目というのは、1回目が週に1回目は、一般教書とは言わないという意味で、一般教書演説、ステート・オブ・ザ・ユニオンとしては2回目の演説ということになるんですが、今回はですね、ちょっとまず一つは異例尽くしの、一般教書です。というのは、今日2月6日ですよね。日本は、ね、南波ですけど、アメリカ2月6日の夜の9時から行うんですね。で、全部のテレビがテレビで、地上波の三大ネットワークや CNN や FOX は、必ず生放送、をリアルタイムでやってるんですけれども、実は本来はこれは1月の29日に行われることになっていたものです。ただそれがですね、実は12月の末から、ついこの間まで、アメリカは35日間政府がですね、閉鎖されるという、ちょっと日本では信じられないような、ことがずっと起きていたんですね。でこれが大統領と議会が、予算 とりわけ大統領が要求しているメキシコ国境沿いの壁の建設費を、まあ、その予算に計上せよという大統領の要求と、議会側が、特に今下院がこの間の中間選挙で下院の民主党が過半数取りましたので、議会側はそれにイエスと言わないということで、その合意ができないために、結局、まあ、あの予算を通すのは議会なんですよね。で、まあ、大統領がこういう予算が欲しいって要求するという、そういう関係なんですけれども、大統領がその壁の要求を取り下げない、一方で議会側がその壁を予算を入れないというですね、まあ、あの本当壁をめぐる、もう本当にこの一点って言ってもいいでしょう、壁をめぐる対立から、ついに予算案が通らないので政府が動かないという事態になりました。つまり予算がないので、あの連邦職員に払うお金がないんですね。で、あの1月29日 の、 あの、
本来の一般教書演説の日程の時 の時も、まあ、ペロシ下院議長がですね、これ民主党の議長で、この間の選挙で逆転したので、今度は下院議長が、あの民主党から選ばれることになってなったんですが、そのペロシ議長がですね、結局、警備の職員とかも、あの、来てないと、まあ、来てない人がたくさんいると、あの無給でも来てる人がいるんですね、まあ、無給、とにかく無給なんですよ、無給なんですよ、お金がないので。で無給でも来てる人もいるんだけど、まあ、それこそ月末になると、あの家のローンがの払いがあったりですね、いろんな支払いがあると、クレジットカードの、まあ、あの引き落としみたいな話もあって、アルバイトにその連邦職員が行ってるっていう状態になる。これもちょっとにわかにはなかなか日本では信じられない状況なんですけど、本当にあの、お金がもらえないので、連邦職員は連邦政府の職員ですねがもらえないので、アルバイトとかに行ってしまって、だから例えばあの、警備員もいないということもあって、まあ、あの一般教書はできないというふうにペロシさんが、まあ、トランプの方に、トランプ大統領の方に、まあ、伝えたということが、まず1月29日が流れてしまった、まず最初の原因です。ただですね、あの、これはあのもちろん警備員がいないとか職員がいないというのも本当の理由なんですが、この一般教書演説っていうのはね、あのアメリカでワシントンでホワイトハウスと議会っていうのは、あの、まあ、微妙な距離のところにワシントンの中にあるんです。あのペンシルバニア通りの1600というところにあるホワイトハウスと、そこにその、ちょうどあのいわゆるリフレクティングポンドといってですね、こう池があるような公園がまずあるんですけど、その公園を隔てて何にも間に邪魔するのがないところに、実はアメリカの連邦議会があります。で、実はそれをさらに延長していくと、ちょうどそのまた同じような延長上にリンカーンメモリアルっていうリンカーン大統領が座ってる大きなあの銅像が建物があるんですけどね。で、その大統領がこのキャピトルヒルという議会なんですけど、議会に行くっていうのはある種あの敵地に乗り込むようなちょっと緊張感があります。これはあの仮に議会が大統領と同じ共和党が与党であっても、やはりその大統領府と、まあ、立法府、議会というのは一定の、まあ、そのバリアのようなものやるように、それは当たり前ですけれども、アメリカはそういうふうにチェックの機能を作ったんですね。なので、結局トランプがあの議会に行くっていうのは、議会がトランプを招いて、まあ、演説してもらう、あるいは演説させるっていうような要素があるんですよね。でそれがあの、ペロシさんがそれをさせないと、まあ、もちろん職員もいないしってこともあるけど、させないということは、それが一つトランプに対しては大きな圧力になったということなんです。なぜならば、さっき言いましたように、この一般教書演説というのは全米に、生放送、全部 の、 あの地上波から生放送する。で、まあ、大統領にとっては自分にあのもうスポットが当たる、おそらく大統領選挙の勝利演説と並ぶ、あるいはその次ぐらいに来るあのアメリカ中が大統領の話に耳を傾けている瞬間なんですね。 それこそ選挙対策と考えるのがものすごい重要な機会になる。でそれをペロシさんがやらせないよ、予算取ってないし政府でされてるしっていうことになると、まあトランプに対しては早く壁を諦めて、まあ、早く予算を通しなさいと、通しなさいと、私たちが通せる予算を出してみなさいというメッセージだったと。で現にトランプは今回は初めてと言ってもいいくらいトランプの方が折れて、35日間という限定付きですけれども、実は予算を通しました、2月の15日まで、の暫定予算というのを通しました。でそれには壁の予算は入っていません。だからこれは完全に、トランプが、まあ、議会の、まあ、ペロシ、会議長にですね、まあ白旗を上げたという状態になっているということです。でそれで今回ですね、まあ、2回目のこの、一般投票が2月の6日、まあ、日本は今日が変わって7日になりましたけど、2月の6日の9時から行われるということに、なったということです。それでですね、まあ、今実はロイターが配信がプリロールという議場のですね、まあ、演説が始まる前の、これエリザベス・ウォーレンという今回民主党から大統領選挙の出馬を表明しているマサチューセッツの上院議員ですね、まあ、議場のですね座感を今ロイターが配信してきています。でこれが、まあ、いよいよ大統領が来るというちょっと前ぐらいになって皆さんは席について落ち着くんですけどね、実はこれは上下両院議員が全員入るんですが、誰かこの人外人だけっていう、それはそうですよ、アメリカ人ですから、両下上院がですね、議員が全部集まるんですけど、平和は下院の部屋を使います。上院っていうのは100人しかいなくて、もっとゆったりした座り方をしている、椅子がそんなにたくさん入らないようになっていて、会員は、まあ、詰めればですね、もともと、これがペロシさんと、それからペンスさん、これ副大統領がアメリカでは上院の議長を務めます。ナンシー・ペロシさんが会員の議長、横にいるペンスさんが、副大統領であり、上院の議長という、ことで、もう、前に上がっているという状態ですね。だから今日トランプさんがあそこでその前で2人の前で話すんですけども、まあ、前回は後ろにどっちも共和党の議員がいたということですね、まあ、ポール・ライアンという共和党の下院議長がいて、もちろん上院議長はペンスさんだったので2人とも共和党がいたんだけど、今回は、民主党のペロシさん、まあ、ペンスさんは同じに言いますけども、民主党のペロシさん、しかも部屋は、まあ、ペロシさんが、まあ、なんていうんですか、親分でその部屋を借りてるっていう状態になるってことですね、ここ会員の部屋に入ってきてるわけですから。という意味では、やはりその中間選挙で、ずいぶんそのワシントンのね、空気感が変わったなというのが、おそらくトランプさんが出てきて、後ろにその、まあ、上下両院議長が立ったときのツーショットを見るとですね、おそらく感じるのではないかと思います。ちょっと今はいろんなものを適当にこうやって撮ってらっしゃるのかな。何か面白いものが出てきたらお話をしたいなと思いますけども、それでね、じゃあまあまだあと10分やそこからは実際の演説まで時間がありそうなので。一応今日もですね、まあ、見どころ、というのをですね、言っておくと、一般的にいろんなものが出てる注目点に大体僕は当たっていると思うんですけどね、要するに壁、メキシコの壁をやっぱり言うのかと、また壁の要求を押さえないでそのまま続けるのかということは一つあります。ただ、実はもうちょっと大きな意味で、今回実はすごく重要になっているのが、今回直前になってもステート・ユニオンの演説の何て言うんですか、活字の面ですね、原稿が出てきてないんですね。でこれはどうも サプライズがあるんじゃないかというふうに言われている。でサプライズがあるのを事前にメディアに流しちゃったり外に流しちゃうと、それを事前に報じられちゃうとサプライズにならないので、サプライズパーティーが最初からバラれてるみたいな話になっちゃうとダメなので、一応これは今回サプライズがあると言われている。でそのサプライズが実は今回施設が両方ありまして、片っぽはトランプがいきなり融和を呼びかけるのではないかという可能性も、まあ、半分期待はむしろ、いわゆるユニティのではなく、むしろ決定的な何ですか、自分の支持層に対して訴える、つまりそれはイコール一切妥協しないような主張をするんじゃないかと、っていうサプライズの方も実は言われていると。でそれは何かというとですね、壁が結局普通の予算で通らないと、ならばなんとですね、非常事態宣言というのが大統領が出せるんですね。エグゼクティブオーダーで大統領で、大統領の権限で非常事態の時に議会を通さないでも使える一定 の, 枠があるわけです。でこれは災害の時なんかに使うものなんですけれども、その非常事態宣言を、出すことによって壁を作ってしまおうということを、やるかもしれない。だから一番対立をもう、煽る決定的になるものが、それをアナウンスするかもしれないというのが一つで、もう一方で、さすがにそれをやってると、一つはまずトランプさんの、トランプさん自身の熱烈な支持者たちはとにかく壁が大好き、トランプは壁がこうやられた、だからとにかく壁なんですね。だけどその壁を取りに行くと、共和党の穏健派のような支持層というのはどんどん離れていってしまっていて、支持率も全体としては下がってきてしまっています。で特に議会 の, その共和党の議員たちがですね、トランプにくっついてたんでは選挙に勝てないとなるとですね、例えば共和党に対立候補を立ててくるとか、そういうその内からまた敵が出てくる可能性もあるということで、トランプさんとしてはその壁をどうするかということがかなりこの鬼っ子というかですね、見方によっちゃ、行くも地獄、戻るも地獄みたいなところが出てきているというのが、この壁問題なんですね。壁をとにかくやめないと、やめると自分の鉄板の支持層、30数パーセントと言われる鉄板の支持層は、壁をもうトランプが取り下げたら、離反してしまうだろうと言われている。そこがすごく判断が難しいところですね。トランプさんだけに関して言うとですね、例えばそのトランプさんの鉄板の支持が 35% ぐらいだとしてですね、35% じゃ二大政党という政党制では勝てないだろうというふうに思われる方もいるかもしれませんが、実はアメリカの大統領選挙というのは、投票率が日本の国会議員の選挙は半分ぐらい低くてですね、50% 前後なんですよ。だから30数パーセントの鉄板の支持層がいて、それが、鉄板で熱い支持層でかなりそのうちのかなりの比率の人が投票に行ってくれればですね、全体の場合が 50% しかないければ、それで勝ててしまう可能性があるというところがアメリカの選挙になっています。トランプさん自身はだからそっちを大事にしたい。でも他の共和党の議員たちがそれではなかなか持たない、特に壁だけでは持たないというところがあって、そんなわけでちょっと今ここがですね、見どころというか、トランプさんがまずさっきのサプライズがあるなら、どっちからのサプライズなのか、宣戦布告のサプライズなのか、それとも意外にもう会員はもう必ず取られたんだから仲良くしようやというようなですね、
まあ、僕もちょっとトランプがそういうふうに言うというのはちょっと自分では考えにくいと思ってますが、ただ一応そういう期待も込めてですね、そういう、サプライズの可能性というのも一部の報道では、まあ、出ています、まずは今回 の、 あの一般競争としてはこんなところかなというふうに思います。あとはまだエコー直らない、エコー綺麗やとかコメント出てますね。ちょっと一生懸命いろいろやってみたいんだけど、あとはね、じゃあ今日壁じゃさておきですね、今日はあの一般教授演説っていうのはもう一つあのゲストをですね、その大統領側も議会側もあの部屋に呼んで、あのまあ要するにお客さんですね、ちょっとこう来日席みたいなところからその聞く人がいるんですね。でそれがまあ演説中に何回かあのまあそれからロイターも見てくれると思うんですけれども、あの映像でその人たちの顔が出てきます。でそれがあのまあどんな人たちかっていうのをですね、あのリストっていうのが手元にあるんですけど、その中の一人でね、あの実はあの、シックスグレードなんで、小学校6年生だから、12歳ぐらいなのかな、のですね、子供が出ます。その子供がですね、なんと名前がですね、偶然というか選んだんでしょうけど、トランプ、ジョシュア・トランプという名前の小学校6年生の名なんですね。で結局彼は何かそのまあいじめられて、それを何か乗り越えてという話が出てたと思うんですけども、その名前がその子の名前がトランプだったということで、一応トランプさんのゲストとして今回あのジョシュア・トランプ、まあ、クンですね、シックスグレード6年、小学校6年生の人が今日呼ばれていて、子供が一回抜かれるとしたらそんな感じになると思います。あとはね、まあそうですね、どこを見ても他のことしか書いてないな。今ロイターまだ始まってる、
いかがでしょう、音が直ったのではないかと、いうことですが、僕の声がエコーしてたっていうのが、OK ですか、 OK ですか、 ありがとうございます。あ、よかったよかった、皆さん OK だ。どうも失礼しました。なんかちょっと音声の調子が悪かったのが、あのロイターの方の音はちゃんと来てたんですけど、スタジオの音がちょっと良くなかったと。あ、なんか偉そうな人が、ああ、あれですね、奥さんですね。メラニアさんが一人で入ってきましたね。その前に実は最高裁の判事がですね、紹介されながら入ってきました。で、あの例 の、 あの直前で、あの性的な暴行問題で、あの証人の公聴会が大荒れに荒れたキャバナンさんもですね、普通に最高裁判事として来てました、ね、あとギンズバーグさんというですね、これは民主党政権に選ばれた、リベラル系 の、 あの女性の裁判官なんですが、最高裁の判事なんですが、実はちょっと体調を崩していると言われていて、実はそこが非常に今心配されて、さっきちょっと僕の見る限りはギンズバーグさんはいなかったと思いますね。ギンズバーグさんがですね、もしあのトランプ政権、アメリカの最高裁の判事は終身職なんですけれど、でも本当にあの、亡くなったり、あるいは亡くならなくても、あの体調が悪ければもう無理だってことになるとですね、トランプ政権の間にそこがまた見られることになると、今すでにこの間のキャバナさんで、あのケネディさんという、あの中間派の判事の代わりにキャバナさんという右派が入ったので、今完全に右派の方が多くなってるんですね。これはそれで中絶をもうその禁止するというような、あ、今あの内閣の閣僚が入場するということです。で、そのギンズバーグさんは、そのギンズバーグさんがもしトランプ政権の間にあの引退したり亡くなったりするとですね、最高裁ので、そこで若い右派が入ってきたりするとですね、最高裁のその力関係が、その保守派右派有利な状態が向こう5年10年場合によってはそれ以上ずっと続くっていうことになる。仮に政権が民主党政権やリベラルの政権に仮にその後変わったとしても、最高裁の力関係は、そのまんま長らく固定化されるという可能性があるということで、実は皆さんギンズバーグさんのですね、体調にはワシントンではものすごい皆さん今気を配っている。あのロイターで右上の方、あのこれ今日画面で見てるといろいろ何度も出てきますけれども、あの白い服を着た方がいっぱいいるんですね。あの白い服を着た、これはですね、なんかあの白い服を着た宗教団体とか、神保哲夫の方が間違ってるので直しておいてください。あの哲夫の方が生まれるなので直しておいてください。左の方にちょっと見ますけど、あれ全体見ると実はすごい数のですね、あの白い服の着た方々がいて、これは女性の議員に今回女性の連帯を示すために白服を着ようという呼びかけが議員の間であって、それにあの賛同した女性議員はみんな白服で着てます。なのでちょっと引いた絵とかが出ると、ペロシさんが白いの着てますでしょ。結構あの共和党民主党関係なくですね、白服をものすごく着ていると。でこれはあの前回みたいにあのミートゥームーブメント の、 あの一環でもすごくその抗議の意思を示すとか、そういうとこまで、そういうあの明確なそういうものではなかったんですが、とにかくソリダリティ、連帯を、女性としての連帯を、示すという意味で、あの白服を着ましょうという呼びかけがあるのに、賛同したあの女性の議員の多くが白服を着て、多分100人単位でいるんじゃないかと思います。多分そういうペロシさん自身があの白い服を着ているので、彼女もそれに賛同、おそらくですね、あの偶然 の、 あの可能性もありますけど、おそらくそれ賛同したんじゃないかと思います。この中で今回の一般教書でですね、この両院合同議会の、 あの絵で目立つのは多分白服の女性ということになるんじゃないかなというふうに思います。今あの大統領があの入ってくるのを、皆さん待ち構えているところですね。
まもなく今もう、日本時間で11時、アメリカ時間で東部時間の夜の9時になりましたから、あの辺に白いのが固まってますね。これがホワイトドレスの、これ議員です。基本的に議員の皆さんが白服を着てきているという状況です。もう間もなく入ってくるはずなんですが、普通一般教書ってオンタイムなんですけどね、トランプさんが遅れるのが普通になっているので、結構9時と言ってるけどちょっと遅れるかもしれないって言い方をしてます。ただ一応テレビ中継がね、アメリカではもう全米の全てのネットワークで夜の9時から始まってますから、多分スタジオで引っ張んなきゃいけなくなってるんじゃないかと思いますけど、その各局ですね。そうなると、いつ入ってくるか分かんないから、なんかちょっと別の話を始めるってわけにもいかなくてですね、一番困るこれパターンですよね。だからさっきトランプさんが、あまりにも鉄板の支持層の方ばっか向いて、壁だのなんだのにあまりにもこだわるようだと、別の候補を擁立する可能性も共和党側があるっていうね、話の中に、別の候補のその場合の筆頭候補っていうのは実は副大統領のペンスさんなんですよね。
Madam Speaker!
もうこれで来たかな。
The President of the United States!
アメリカ合衆国の大統領ですと。なんかまた赤い朱色のネクタイが入ってきましたね。これは下院の議場に少し詰めて、上院議員もその100人の上院議員も入ってきてるっていう状態になってるの で、 下院はこの間の選挙でかなりの議席が入れ替わってるんですね。もちろん多数派が民主党に、共和党から民主党に移ったっていうのもあるんですけども、かなりベテランがたくさん引退して、かなり人が変わってるので、随分下院の雰囲気というのは変わってるんじゃないかと思います。特に民主党の躍進の背後にあったのが女性議員の躍進と、それからトランプさんにすごくいろいろ攻撃されている少数派、民族的な少数派ですね、黒人、アフリカ系ですね、アフリカ系アメリカ人とか、イスラムの、女性も2人今回通りましたし、その意味ではちょっとこう引いてみたんではあんまり分かりませんが、顔ぶれとしてはかなり議会の雰囲気が変わってるんじゃないかなというふうに思います。あとはトランプさんが今日ぜひ見ていただきたいのはね、トランプさんがこれから話をするときに、今いわゆる融和とかですね、統合とか、そっちの方の提案であれば皆さん立って拍手とかをする可能性があるんだけれども、逆にですね、自分の主張、選挙演説みたいに壁が必要だとかですね、自分の主張の方が前面に出てきた場合は、むしろブーイングはさすがに大統領にはしないんですけども、ちょっとしたですね、なんていうんですかね、不満の声が、おーみたいな声が漏れる、時があります。で、それは結構、議会はトランプがどっちに来るのかってことが分かってないので、今、なんていうんですかね、こうそれを見極めてやろうという感じで、今議会はトランプの演説をこれから聞くことになるんです。彼らもそのトランプ演説の原稿を見てないはずですので、なので今回は結構何が起きてもおかしくないという意味で面白い一般教書になるのかなというふうに思います。あ、白多いですね、確かにね。でも白はやっぱり圧倒的に民主党がやっぱ多いですね。最前列の方にいるあの子が多分小学生ですね。それからトランプの息子のバロン君がなんか中学校になっていったのかな、でなんかトランプが あのフットボールは危ないからやらせないっていうふうに言ったためになんかフットボール界がすごい怒ってるらしいです。サッカーはやるんだと、フットボールは危ないからやらせないっていうふうに言ったが、なんかあのフットボール、まあ、そんなことを言ったんで、アメリカでは結構またそれがですね物議を醸しているようですけれども、まあ、確かにあのフットボールの脳震盪の問題というのはアメリカで映画にもなってね、ちょっとまあ、大きく取り上げられたのは事実なんですけどね。さあちょっとまずどんな感じのことを言い出すかを聞いてみましょう。
Madam Speaker, Mr. Vice President、
まずペロシ議長の名前を先に挙げましたね。ありがとうございますということで。
First Lady of the United States。
それから、ファーストレディーの名前言ったら、アキナリスタンディングオベーションですね。こんな人気あるんですね。自分の奥さんですからね。ちょっと日本では考えられないですよね、これね。自分の奥さんのことを紹介したら。アンリミテッドポテンシャルのために、無限な可能性のために今日ここに集まった。議会と協調して、全てのアメリカ人のためにのプログレスのためにこれから仕事がしたいと。
2
つの党としてではなく1つの国家としてこれからガバンしたい、これから国を治めていきたいと、まあ、そこでまず融和メッセージが最初に出ました。ちょっと民主党の方はパラパラちょっとかな、まあ、共和党はそうだっていう感じになって、あでも皆さん立ってますね、まあ、それは歓迎すると。今日私がここで発表するのは共和党のアジェンダでも民主党のアジェンダでもない、アメリカの人々のアジェンダであると。仕事を守り、フェアな貿易を守り、アメリカのインフラを再構築し、ヘルスケアの医療保険の、値段を下げ、処方薬の値段を下げ、アメリカの利益を前面に打ち出した外交を展開するため、まあ、共に力を合わせて、力を合わせることができれば、無限のポテンシャル、可能性が我々にはあると。今のところ融和メッセージが続きますね。勝利は党が勝つことではなく国が勝つことであると。同じような話が続きますけど、とにかく党ではなくて国だと。立ったり座ったり何回やるのか大変ですよね。アメリカは2important anniversaries that show us the majesty of America's mission。今年2つのアニバーサリー、まあ、記念日がありますと。アイゼンハワー大統領がグレートクルセイドと呼んだ、まあ、ヨーロッパを解放してからの75周年を迎えると。まあ、ナチスドイツから解放したということですね。ノルマンジー作戦6月6日1944年、5万人のアメリカ人が、空から降り、60万人が海から上陸したと。でその恐怖の政治から暴君からヨーロッパを救ったと。まあ、今その人を3人紹介すると、ライリーさんとラッカーさんとザイチェックさんというその3人がそこにいると。
まあ、第二次大戦のノルマンディー作戦に参加した3人というか2人、もうちょっと3人は分かりませんが、まずそれがじゃあゲストですね。ノルマンディー作戦に参加した米兵がまず3人紹介されました。ノルマンディーだよね、ノルマンディーじゃないね、ノルマンディー作戦。75年前ですから、そんなもんか、90、95歳とかなんですよね。
We salute you. In 2019, we also celebrate 50 years since brave young pilots flew a quarter of a million miles through space to plant the American flag.
それから今年は月面着陸から50周年だと言ってますね。
11 astronauts who planted that flag, Buzz Aldrin.
オルドリン、飛行士ですね。僕らの世代はもうアームストロング船長とですね、コリンズ、宇宙飛行士とオルドリン宇宙飛行士の3人っていうのはもう空に見ているんですけど、そのアポロ11号に乗ってたのはこれがオルドリンさんですね。確かオルドリンさんが月には降りなかったんだっけ。一人は降りてないんですよね。二人が降りて
ない。
今年またアメリカのロケットで、宇宙開発をアメリカは再開するって言い方でしたね。今年もやりますと言ってますね。で、アメリカのロケットを強調してますけど、アメリカ多分これまでアメリカ以外のロケットで使ったことはないと思うんだけども
、まあ、アメリカ
はとにかく科学をその進歩させて、またアメリカのとにかく中間層というものを、強くしたと。それはもう前例のないものであるということですね。
Now we must step boldly and bravely into the next chapter of this great American adventure.
このアメリカのアドベンチャーの次のチャプターに進みたい。新しいスタンドオブリビング、スタンドオブリビング、その生活水準にも、入っていきたいと。コミュニティをより安全にして、家族をより強いものにして、文化をより強いものにし、信仰をより深いものにする、中間層をより、反映したものにすることができる。なんかだんだんちょっと立つ人がまばらになってきましたね。これ具体的な政策論として何を言ってるのか、ちょっと宇宙のまあ結構まあ総論として結構なんでしょうけど、じゃあ税制とかでどうするんだっていう話ですね。復讐の政治はやめなくてはいけない。協力や妥協をして、共通のコモングッド、共通善を生み出さなくてはいけない。ペロシさんの方を向いてそれをうなずいてますね。右前にいる人がコーリー・ブッカーさんというニュージャージー州の上院議員で、今度大統領選挙に民主党から出る人ですね。傷を癒して新しい、政治的な連帯を作らなくてはいけないと。我々がそれを決めるんだと、我々というのは議会と大統領ということですね。
Vision or vengeance, incredible progress or pointless destruction. Tonight I ask you to choose greatness.
Greatness かを選ぶように、ここで今夜私はお願いしますと。 グレートネスの方を、ディビジョンではなくてグレートネスの方を選ぶように、お願いしますと。ちなみにロイターの画面にちょっと見えるかもしれないけど、もちろん今トランプさんはプロンプターを読んでますからね。
And historic speed to confront problems neglected by
leaders of both parties over many decades. まあ私の政権は長年の問題に積極的に対応してきた。前例なき経済ブーム、経済成長を記録していると。このようなことは一度もなかった。530万の新しい雇用を生み、60万の製造業の雇用を生んだと。まだまだこれは序の口だと。まだまだこれからだと。共和党の人たちはもう立って座ってない。民主党はあまり立ってない。賃金も上がってますと。ブルーカラーの特にブルーカラーの賃金が他よりも早くその上昇しています。で、そうすることでフードスタンプ、まあ食料の生活保護があるんだけど、それを受けなくてもよくそこから出している人が増えていると。私が大統領になった時からアメリカは今2倍くらい、倍のスピードで成長している。世界のどこよりも、早い成長を遂げています。失業も、半世紀50年ぶりの低水準です。とにかくこう自画自賛ちょっとしばらくずっと続くので、まあアフリカ系もアジア系もヒスパニックもとにかく失業率がこれまでの最低水準を記録していますと。最高裁の人たちはもうただ膝の上に手を置いて無然と座ってるんですね、これですね。障害者雇用も、歴代 の, 最あの失業率が最低水準、あるいは雇用が最高水準になっています。1億5700万人というこれまでの中で最も多くの人が、歴史のアメリカのどの歴史よりも最も多くの人が働いています。巨大な減税をワーキングファミリー、勤労世帯の巨大な減税を行い、それからチャイルドサポート、子どもがいる世帯にタックスブレイク、税金控除を行った。
On small businesses, for ranches, and also for family farms.
中小企業や家族経営の会社のにも減税を行った。
We eliminated the very unpopular Obamacare individual mandate penalty.
Obamacare に含まれていた個別のペナルティ、反則金ですね、制度を。
We passed, very importantly, right to try. My administration has cut more regulations in a short period of time
than any other administration during its entire
tenure.
多く
多くの規制緩和を実行した。
Companies are coming back to our country in large numbers.
海外に流出していた企業がアメリカにすごいペースで戻ってきている。
And we have unleashed a revolution in American energy. The United States is now the number one producer of oil and natural gas.
アメリカはエネルギー政策を強化して世界で今最大の産油国になったと。シェールガストライフェグラフ産油国になったと。民主党はなんかあんまり楽しそうじゃないですね。
And now for the first time in 65 years we are a net exporter of energy.
で65年ぶりにアメリカはエネルギーの純輸出国になったと。消費している量よりも生産しているのが多い。24
months of rapid progress, our economy is the envy of the world.
世界から我々の経済は羨ましがられていると。アメリカの軍は地球で最も強い、圧倒的に強い。そこにも好きなんだ。アメリカの軍が強いって話だよね。圧倒的に強い。それが大事なんですね。自分の圧倒的に強いところは。
America is again winning
each and every day. アメリカはまた勝ってると。毎日アメリカは今勝ち続けている。
Members of Congress, the state of our union is strong.
State of Union is strong っていうこのキーワードがトランプさんが今日出すか出さないかっていうのはずっと言われて、要するにユニオン。アメリカの連帯は強固ですということをですね、まあ、彼が好きな言葉なんですが、議会に対してそれを言うか言わないか。でこれ USA コールですね。なんかのダパンプみたいな感じですね。
That sounds so good.
まあでもあの一言が出るか出ないかが一つの実は今日の鍵だった。
And our economy is thriving like never before. On Friday was announced that we added another 304,000 jobs last month alone, almost double the number expected.
雇用も先月、だから30万新しい雇用が生まれています。予想の倍、その数値は予想の倍です。
An economic miracle is taking place in the United States.And the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations.
まあ、アメリカ、空前のアメリカの繁栄を、止める可能性があるのは、要するに、ポリティックス、政党間の、まあ、不毛な戦いですと。
If there is going to be peace and legislation,There cannot be war and investigation. It just doesn't work that way.
インベスティゲーションというのは実はこれロシア調査のことです。で、今言ったのは法案を平和に通したいんだったら調査とかがあるということはありえないと。
Cooperation can start with finally confirming the more than 300 highly qualified nominees.Who are still stuck in the Senate, in some cases years and years waiting, not right.
ちょっと最後のところが今300人が上院でまだ、待たされている状態のままっていう言い方なんだけど、ちょっとごめんなさい、ちょっと今何のこと言ったのか分かんなかった。
The Senate has failed to act on these nominations.
あれですね、ノミネーションなので、議会の承認が必要なその連邦政府の、職員ですね、300人もまだそれが決まらないまま、ずっとそこに、留め置かれていると。
Both parties came together to pass unprecedented legislation to confront the opioid crisis,
あ、オピオイドの話がありましたね。この間の議会でオピオイドの対策、オピオイドというのはあの、処方鎮痛薬の麻薬ですけれども、
VA accountability so that we can finally terminate those who mistreat our wonderful veterans。
その厳罰に処したり、その処方を規制する法律をこの間の議会で通したと。それによって、これ、結局今彼の言い方は、ベテランズがミストリートひどい目に遭わなくて済むというのは、要するに、復員兵がオピオイド中毒になっている人が多いということで、それをしっかりとかあの規制することで、復員兵が、まあ、オピオイド、という、まあ、モルヒネの認証上にあるものだけど、そういうものの中毒になる人を減らすことができるという対策を取ったということですね。だからそれを復員兵に全部持っていくところが、まあ、ちょっと選挙意識したあの持ってき方だと思いますけども。
The story of Alice Johnson.
Alice Johnson の話。
I was deeply moved. In 1997, Alice was sentenced to life in prison as a first-time non-violent drug offender.
終身刑の、暴力的ではない麻薬の犯罪で、麻薬関連犯罪で、
inspiring others to choose a better path.
終身刑を受けた女性ですと。でその後彼女はその刑務所の中の、役職に就いた。
Alice's story underscores the disparities and unfairness that can exist.
非常にこれはアンフェアで、
in criminal sentencing and the need to remedy this total
injustice. こういうような人たちを、救済する必要がある。正義が完結されていない。22年間刑務所に入った。ただまだ残りの人生、刑務所に入ることになっている。
Alice's sentence. When I saw Alice's beautiful family,
アリスとその家族の美しい家族を見たときに、
kissing and crying and laughing.
家族がハグしたり、キスしたり、笑ったりしていることを見たときに、
Alice is with us tonight.And she is a terrific woman.
何かがおかしいと思った。で、アリスは今ここに私と一緒にいますと。ちょっと説明がはっきりしてないですけど、おそらく恩赦をしたという、あのトランプはすごい、あのまあ、恩赦、大統領っていうのはすごい勢いでアメリカでいろんな人を恩赦するんですが、オバマもすごいしたんですけども、彼女を、だから大統領が恩赦をしたということではないかと思います。それで彼女は今、まあ、要するにノンバイオレント、ドラッグオフェンダーなので、暴力や武器を伴わない麻薬関連で逮捕されて終身刑を受けたんだけど、非常にそれがアンフェアだと思うということで、彼は恩赦を与えて今そこに呼んだと。ごめん、コメント出してくれ。
Inspired by stories like Alice's, my administration worked closelywith members of both parties to sign the First Step Act into law.
First Step Act というのを、立法化しました。
This legislation reformed sentencing laws that have wrongly and disproportionately harmed the African American community.
これはその入植人種、黒人に対してアンフェアに厳しい法律、あの判決を下されている、あの刑罰が下されているのを修正するものです。
アメリカは一国の国で、私たちは救済We are also joined tonight
アメリカはやり直しが効く、
Matthew Charles
from Tennessee. 国だと言って、マシュー・チャールズというテネシーから来たらしい、チャールズを今紹介している。30歳の時にマシューは35年の刑を受けた。35年の麻薬の、扱いで35年の刑を受けた。刑務所の中でバイブルスタディ、聖書の勉強会に通い、ロー・クラーク、法律の助手のアルバイトをし、 で彼は、まあ、更生したと。で、まあ、このステップアクトという、ので、彼は、まあ、刑が軽減されて出てきているということですね。これにはあの 白服の方々も拍手をして
Welcome home.
よく戻ってきましたって言ってますね。
Now, Republicans and Democrats must join forces again to confront an urgent national crisis.
ナショナルクライシスに両党とも対応しなくてはいけない。
Congress has 10 days left to pass a bill that will fund our governmentProtect our homeland and secure our very dangerous southern border. Now
is the time for Congress to show the world
that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers, and human traffickers out of business.
とにかく壁が必要であると。で、2月15日で今の暫定予算が切れるので、それまでの間に議会は共和党も民主党もこの壁に、同意しなくてはならないと。
As we speak, large organized caravansAre on the march to the United States.
あのキャラバンというのが南米からアメリカに向かってきているときに、
Mexican cities, in order to remove the illegal immigrants from their communities, are getting trucks and buses to bring them up to our country in areas where there is little border protection.
メキシコシティからトラックで、国境管理が甘いところを通って大量の違法移民がアメリカに入ってくる。これは道徳の問題であると。ローレスステート、メキシコのことを、まあ、無法な国と言ってますね。無法な国が我々の経済的、社会的な安全を脅かしていると。
This includes our obligation to the millions of immigrants living here today who followed the rules and respected our laws. Legal immigrants enrich our nation and strengthen our society.
彼らはアメリカを、その合法な移民たちはアメリカを あらゆる面でその強いものにする強化してくれている。だからあくまで違法移民、不法移民が問題なのであって、アメリカが別に移民政策をやめるとか、移民が全部ダメだというふうに言ってるわけじゃないということが言いたいわけですね。
Come into our country in the largest numbers ever, but they have to come in legally.
アメリカに多くの人が来てほしいけれども、しかし合法的に、それは合法的なものでなくてはならない。
Tonight I am asking you to defend our very dangerous southern border out of love and devotion to our fellow citizens and to our country.
南の国境を守るために。
Better illustrates the divide between America's working class and America's political class than illegal immigration. Wealthy politicians and donors push for open borders.
お金持ちの人たちは、お金持ちの人たちはオープンボーダーの方がいろいろと多分都合がいいんだろうと、つまりこのボーダーの問題、国境の問題は、アメリカの金持ちと、まあ、ワーキングクラスという方、労働者階級とウェルシーですね、その富裕層の間の、対立なんだと。で、金持ちは別にそんなの困らない。しかし、ワーキングプラスクラスの人たちは、それをすることによって、仕事がなくなり、
治
安も悪くなり、病院もすごく混むようになり、 犯罪も増え、まあ、社会的なセーフティーネットが、どんどん弱まっていっていると、違法移民を容認するということは決して寛容なことではなく、むしろ残酷なことなのである。女性の3人に1人が、性的に暴力を受けている。アメリカに違法で入ってくる過程で 3分の1の女性が性的暴力を受けている。
実際
に人身売買、女性を人身売買として売られて、売春婦としてアメリカで働かされている。これは現代の奴隷制である。また違法な麻薬も入ってくる。フェンタノルとかコケインとかヘロインが入ってきていると。
アメリカ、
メキシコの、まあ、麻薬 の, そのカルテルが、アメリカの分かっているだけで20の州で実際に麻薬を売っている。MS-13 がその一つだと。ニューヨークの地下鉄で、人を撃ち殺したのも事件があったから、それも MS-13 の少女だった。国境を確実なものにしなければ、彼らはまた出てまた戻ってきてしまう。
I've gotten to know many wonderful angel moms and dads and families. No one should ever have to suffer the horrible heartache that they have had to endure. Here tonight.
そのようなものに、耐えなきゃいけない、理由は何もない。バーグライズは強盗に入られた。違法移民に強盗に入られた。
And are survived by 4 children, 11 grandchildren, and 20 great grandchildren.
Also here tonight.20人もの孫、ひ孫がいる。
その
孫とひ孫がそこにいるか、それからおばあちゃんはデボラ・マディソン。それがさっきの、あ、これか。それがひ孫さんとおばあちゃんなのかな。まあ、要するにバーグラライズされたっていうんで、要するに違法移民に強盗に入られた家族を招いたっていうことですね。違法移民じゃない人たちに強盗に入られた人っていうのはたくさんいると思いますけど、
should be lost because our nation failed to control
おばあちゃんは亡くなったのかな。ジェラルドとシェレルは。
In the last 2 years, our brave ICE officers made 266,000 arrests.
まあ二十何万件の
including those charged or convicted,
逮捕を、
100,000 assaults, 30,000 sex crimes.
逮捕を行った、まあ性犯罪や殺人などで、その、捜査官、ICE という捜査機関ですけれども、それの、ICE のオフィサーですね、もう一人いると。ヘルナンデスさん。
When Elvin was a boy, He and his family legally immigrated to the United States from the Dominican Republic.
ドミニカからその彼の家族が来ました。
He told his dad he wanted to become a special agent. Today he leads investigations into the scourge of international sex trafficking.
で今彼はそのセックストラフィッキング要するに、まあ、人身売買ですねその性目的の人身売買の取り締まりをやっています。
Thanks to his work and that of his incredible colleagues, more than 300 women and girls have been rescued from the horror of this
このまあ ICE というのはアメリカのイミグレーション&カスタムズ・エンフォースメントというまああの日本で言えばまあ入国管理出入国管理局みたいなものですけどもそのあの国境のまあ警備や管理をしている役所ですね。イミグレーション&カスタムズ・エンフォースメントの略を取って ICE と。でまあ彼がこれまで彼もこれだけの事件を、まあ、検挙したということを言ってます。The brave men and women of law enforcement. And I pledge to you tonight that I will never abolish our heroes from ICE. Thank you. で、私は決して ICE から、その ICE からそのヒーローを放逐するようなことは私は決していたしませんと。
My administration has sent to Congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border.
まだ、国境の話です。Humanitarian assistance,
more law enforcement, drug detection,
より人道的な支援、それから取り締まり、子どもの人身売買、とにかく壁、そのためには壁が必要であると。
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built.
去年この議会では壁に賛成したはずだと。しかし壁は作られていない。私は必ず壁を作ると。もうとにかく壁ですね、やっぱりね。そこにあの民主党の壁があるという状況ですね。あの会員はね。Strategic
see-through steel barrier, not just a simple concrete wall.
It will be deployed in the areas identified. 簡単なコンクリートの壁ではダメだと。By the border agents as having the greatest need,
and these agents will tell you where walls go up.Illegal crossings go way down.
で壁がとにかく高くなればなるほど、イリーガルな、まあ、侵入、違法な入国というのは、どんどん減るんだと。とにかく壁を高くしろと、まあ、万里の長城みたいな感じですかね。
サンディエゴ used to have the most illegal border crossings in our country.
サンディエゴはかつては最もあの違法な入国が多かったと。しかしセキュリティウォールが作られたら、違法な侵入がほとんどなくなりましたと。テキサス、テキサス州エルパソも、暴力的な犯罪が多かった。アメリカで最もあの高い犯罪率だったけども、で、まあ、最も危険な都市だったと。
Immediately upon its building,
a powerful barrier
in place. El Paso
is one of the safest cities in our country. Simply
put, walls work and walls save lives.
壁が、物を言うんだと。壁が命を救うんだと。で、ちなみにニューヨークタイムズとかがですね、この今リアルタイムでファクトチェックをしていて。ウェブサイトにリアルタイムで出るか分かりませんが、こういう事実関係が本当か全部まあ、どんどん出てきますので、エルパソが本当に最も危ない都市から壁ができて安全になったのかはちょっと彼は予想言ってますけども、僕は今ちょっとそこでパッと調べられないので、
今度は経済成長の話にやりました。
Who have filled 58% of the newly created jobs
last year. 経済成長の話で、女性が新しく生まれた雇用の 58% を女性がついていると。だから半分以上が新しい仕事には半分以上が女性がついていると。突然白服がなんか突然立ち上がって盛り上がりましたね。オカシオ・コルテスさんとかもいますね。エリザベス・ウォーレンはそういえば今日白い服着てなかったんじゃない。
You weren't supposed to do that. Thank you very much.
今なんかハイタッチとかやってたので、ここで本当そんなことやっちゃいけないんやないのみたいな感じでちょっとふざけたっていうことですね。
That we have more women in the workforceThan ever before.
まあ、アメリカの、女性の今の、仕事についている、レートも、過去最大ですと。
Don't sit yet. Get it like this.
まだ座らなくていい。
And exactly one century after Congress passed the constitutional amendment giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before.
トランプが言うことかわかりませんが、アメリカが、女性に投票権を与えてちょうど100年目にあたる今、アメリカで女性の議員の比率が、歴代最高に達していますと、ちなみに今回の当選した女性議員ほぼ全員というか大半が民主党です。USA がまた始まりました。ロックが始まったのかな、全然政府が始まりました。さっきのユニオンイズストロングと女性の就業比率が最も歴代最高になっているということで、USA が2回 USA コールが出た。
That's great. Very great. And congratulations. That's great. As part of our commitment to improving opportunity for women everywhere, this Thursday,We are launching the first ever government-wide initiative focused on economic empowerment for women in developing countries.
この木曜日に途上国の女性のエンパワーメントの、ための、
会議を開くということになっていますと。One priority is paramount: reversing decades of calamitous trade policies. So bad.We are now making it clear to China.
中国の話が出ました。貿易の話ですね。我々の知的財産を盗んで仕事を奪ってきた。それはもう終わらなくてはいけない。中国の話です。
Therefore, we recently imposed tariffs on $250 billion of Chinese goods. And now our treasury is receiving billions of dollars. $250 billion. But I don't blame China for taking advantage of us. I blame our leaders and representatives for allowing this travesty to happen. I have great respect for President Xi.And we are now working on a new trade deal with China.
まあ、習近平と話をして新しいその貿易協定を今結ぼうとしていると。まあ、アメリカの貿易赤字を減らす。アンフェアな、その不公正な貿易慣行を改めさせると。で、アメリカの雇用を守るための新しいその枠組みを今中国と話し合っています。
Another historic trade blunder was the catastrophe known as NAFTA.
このナフタ、ナフタもカタストロフィーって言ってますね。大災害であると。ナフタもニューハンプシャー、ペンシルベニア、そういうところで多くの人の夢が打ち砕かれていると、ナフタのせいで。
They would renegotiate for a better deal, but no one ever tried until now.
しかし誰もそのナフタの条件を変えるようなことはしなかった。
USMCA will replace NAFTA and deliver for American workers like they haven't had delivered to for a long time.
で、まあ、要するに私の政権はそのナフタの条件を見直して、アメリカの MCA というものにそれを変えることで、アメリカの雇用をもう一度取り戻す、アメリカの農業も拡大させる、アメリカの知的財産も守る、アメリカの車に、まあ、4つのビューティフルワード Made in USA、 どうしてこれが4つになるのかちょっと分かんないんですけど、Made in USA、 4ワード、僕には3つの言葉しかちょっと見えないんですけど、 Made in USA とっていうのを車に、の車をとにかく増やすんだと。
We can charge them the exact same tariff on the exact same product that they sell to us. Both parties should be able to unite for a great rebuilding of America's crumbling infrastructure.
アメリカのこのインフラ、アメリカのインフラを再構築しなきゃいけないという話に来ましたね。インフラ投資の話です。これはまあ議会も一応同意できることなんじゃないかと思う。クランブリングインフラストラクチャー、もうそのボロボロになっているアメリカのインフラストラクチャーを再構築しなきゃいけない。インフラ投資、インフラ投資、インフ
ラ投資、
ね、まあ、将来の先端技術のある業界、これは、もう必要なものであると。で、これがネクストプライオリティと言ってるから、壁の次のプライオリティってことですね。それから、またメディケーション、そのプレスクリプションドラッグの話ですね。処方薬の話。あと、
drug prices experienced their single largest decline in 46 years。
皆さん今ちょっとイヤホン落としてたんで。46年ぶりの最大の低下で、何が下がったのかちょっと
聞きました。
同じ薬
が同じ薬が
知る話かな。ちょっと薬の機材の話だと思うんですけど、ちょっと最初のところイヤホン落としちゃって、ちょっと聞き逃しました。すみません。
That finally takes on the problem of global freeloading and delivers fairness and price transparency for American patients. Finally.
Transparency for American patients.
We should also require drug companies.Insurance companies and hospitals to disclose real prices to foster competition and bring costs.
要するにアメリカの薬のですね、価格を下げるために、まあ、トランスパレンシー、要するにその透明化をしなさいと。でそのアメリカはもっと薬薬価が下げられるはずだと。
No force in history has done more to advance the human condition than American freedom. In recent years,
アメリカの自由が最も人類のヒューマンコンディション、人類の、まあ、あの生存環境というものを良くしてきた、改善に貢献してきた。アメリカのフリーダムがそれをしてきた。優勢は出なかったですけど、見渡しましたね。
Remarkable progress in the fight against HIV and AIDS.
HIV の話で。
Scientific breakthroughs have brought a once distant dream within reach.
科学はかつて夢だと思われていた。
Democrats and Republicans to make the needed commitment to eliminate the HIV epidemic.In the United States, within 10 years, we have made incredible strides.
Eliminate という言い方をしているので、エイズを10年以内に根絶させるという意味になりますね。させるための予算を、私は、民主共和両党にお願いしたいと。
Together, we will defeat AIDS in America and beyond.
エイズに打ち勝ち、さらにその向こうに行きます。その向こうが何かを今感じます。
I'm also asking you to join me in another fight that all Americans can get behind: the fight against childhood cancer.
小児がん、childhood cancer にも打ち勝たなくてはいけない。小児がん。
Joining Melania.In the gallery this
Melania
is a very brave
夫人
10-year-old girl,
Grace Eline. 10歳の女性 Melania の10歳の女性、この女の子ですね、10歳なんだ。誕生日ごとに Every birthday
Hi Grace
その子はグレース
さんですね。 Since she was 4
歳から毎年誕生日に
donate to St. Jude's Children's Hospital. She did not know that one day she might be a patient herself. That's what happened. Last year Grace was diagnosed with brain cancer.
去年グレースは脳のブレインキャンサー、脳腫瘍と診断され、ただ、ポジションで4万ドルは直ちに彼女のために、今なんか要するにその彼女は4歳の誕生日から毎年誕生日ごとに、ドネーションをしてきたと。いつか自分がもしかしたらそのお世話になるかもしれないと思って、そしたら、去年彼女は、彼女自身が、ブレインキャンサー、脳腫瘍が出て、でそのおかげですぐに彼女は4万ドルの支援を得ることができた。
With tears in their eyes as she hung up a poster that read Last Day of Chemo.
で、まあそのキモセラピー最後の日っていうのをカレンダーに置き換えていて、まあ辛い